この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワンニャンライフ第169回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明沢となっております。なぜかと言いますと、またですね、ちょっと音源悪くて一回撮ったんですが、ボツということで。で、さらにはボスが忙しくて、ちょっと再度収録ができないということで、今回改めて、明沢一人でのお送りとなりますが、ぜひお付き合いくださいませ。ちょっとね、なんか、昨日が雨で、今日天気良くて、で、涼しくって、みたいな、今日も夕方になると涼しくって、ちょっと風邪気味なんですけれども、体調崩されてる方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、ぜひね、お気をつけいただいて、今週末ぐらいまでずっとお天気いいのかな?お出かけ日和が続くみたいなのでですね、ぜひワンちゃんと一緒にいっぱいお出かけをしていただいて、楽しい春を過ごしていただければなと思ってるんですけど、もうすぐね、梅雨も来ちゃいますから。梅雨入りが遅れてるみたいですけどね。で、さらに今年は暑いらしいんですが、楽しめる間はいっぱい楽しんでいただければと思いまして、今日もお送りしてまいりたいと思います。早速ですが、こちらのコーナーから参ります。ワンライの気になるニュースピックアップでございます。今回はライブドアニュースさんよりお題をお借りいたしまして、本当 ?8 割の犬はハグが嫌い。研究結果、ご紹介します。本編をお借りいたしますと、うちの子に限ってそんなことはない。そう思いたい方の気持ちもわかりますが、驚きの調査結果をサイコロジートゥデイに発表したのは、動物心理学者でブリティッシュコロンビア大学で教鞭を取り、犬のしつけ専門家でもあるスタンレー・コーエン博士。読めたよ。で、インターネット上で人間が犬をハグしている写真を250枚ランダムに集めて、耳が下がっている、半月状に白目が見えている、目を閉じている、目を合わさないように頭を反対側に向ける、唇を舐めている、などのボディーランゲージを表現しているものに得点をつけていった結果、81.6% の犬が抱かれて幸せそうではなかったという結果。すごい。ボディーランゲージ、まあ、カーミングシグナルって言われてるものなんですけれども、まあ、全部ね、今ご紹介させていただいた5項目は、犬がちょっと、不安とか、ちょっとやめてほしいみたいな感情を示していると言われているシグナルです。で、その中で、いくつも一緒に出てくるケースもあるし、1個以上、やだなーとか、ちょっとやめてほしいなーみたいなサインが出ているものが、あったということなんですが、気持ちよさそうにしていたのが 7.6%、 残りの 10.8% は曖昧または中立、まあ喜んでんだかどうなんだか分かんないみたいなね、表現をしていたそうです。ちょっとねショックですよね。ママの腕の中は安心するでしょうみたいに思っていた方からすると、嫌なのみたいなね部分はあるんですが、ちょっとね、まあ、考えてみると、確かに犬って四つ足でこう踏ん張って生活をしている生物なので、足がついていないということにすごく不安を感じたりとかするのかなっていう部分はあるんですが、ただ、触ってとか抱っこしてとかって来るケースもあるわけですよ。やってほしい、抱っこしてほしい時にしてもらうのはいいけど、抱っこされたくない時もある。その時にサインが出てる。っていうね。で、まあ理由としては、まあハグした時に犬がストレスのサインを見せるのは自分のパーソナルスペースを侵されたと考えるから。で、首に両腕を置かれるのは犬にとって脅威で、この不快な状況から逃げられないという意味に捉えています。っていうお話も載っていたり、まあそのコーエン博士からするとね、撫でたり優しい言葉をかけたり、おやつあげたりとかするだけでもね、十分愛情を示すことができるっていう言葉が出てるんですが、でも抱っこしたいじゃないですか。でもね、抱っこされたくないっていう表現だとね、切ない部分があるんですけど、必要以上にどうしてもの時はあれですけどね、もうずっとベタベタベタベタしなくてもいいのかなっていうのが見て取れる。ほどほどがいいのかしら。 って。だってこっちもしたいし、向こうはされたくないし、向こうだってしてほしい時があるし、こっちはしたくない時もあるってことは、お互いにこう、ちょっとずつ譲歩して、人とのお付き合いもそうですよね。全部おんぶに抱っこではなく、ほどほど持ちつ持たれつみたいなところを犬と気づいていけば、稼働のストレスを与えないで済むのかなっていうふうには思うんですけれども、どうしても抱っこしなきゃいけない時とかもありますからね。診察台の上に乗っけるとか、犬が苦手な人とすれ違う時とか、ホールドしてね。あと安心させるとかっていう時にも使ったりとかするからどうなんだろうなって思うんですけれども、ただやっぱりこういったカーミングシグナル、ボディーランゲージっていう、耳が下がってるとかね、目を閉じてたりとか、目を合わせないようにするとか、唇を舐めるとかって、そういうことは覚えておいて損はないことの一つだと思うので、あ、今うちの子の心理状態はどうなんだろうっていうのを見るとき、怒られてる時とか絶対こう耳ペタとか、トイレ失敗しちゃったごめんなさいみたいな時とかも、耳ぺったーんってしてこう目そらしてたりとかすることがあると思うので、あ、その時はあーって不安なんだなっていうね、気持ちを汲み取ることができると思うので、これはね覚えておいていいのかなって思うんです。で、そしてこの博士が、公園博士だっけがおっしゃるように、過度なボディタッチはあまりしない方がいいかもしれないよっていうね、まあ、欧米の方たちはハグが挨拶とかだったりとかするけれども、まあ、日本人はあんまりしないですけどね。そういったところをお互いこう気持ちのいい距離感というのも必要なのかもしれない。あんまりね、ストレスにさらされてくると攻撃的に出てくる可能性もあるので、ちょっとほどほどに。あまりにもこのいけない、ちょっとマイナスなシグナルが出ているようだったら5種類全部出ちゃってるみたいなね。白目が見えてて目を閉じてるってことはそうそうないですけど、それがこうせわしなく繰り返されてるようだったら相当のストレスかもしれないので、その辺はちょっと要注意ということで今回ご紹介をさせていただきました。ライブドアニュースさんより、え、本当 ?8 割の犬はハグが嫌い、研究結果をご紹介させていただきました。ワンライの気になるニュースピックアップでございました。というわけで本編なんですけれども、本編実はですね、先日のブログで、まあ、天使、ゴールデンレトリバーの、まあ、正式名称、セシルちゃんっていうんですけれども、セシルちゃんが室内、外でずっとトイレをしてたんですが、まあ、今後のことを考えて、室内でもトイレができるようにと、ママさんが、もう一念発起しまして、そのトレーニングをね、してるわけですよ、現在。で、先週かな?ちょっとお天気が良くない日が続いていて、ちょうどいいって。お天気いいとやっぱりね、外で出たくなりますし、こっちも出したくなっちゃうので、雨がチャンスっていうことで、始めたところをブログでご紹介をさせていただいたんですけれども、具体的にね、どういうことをしたのかっていうね、お話を今日はさせていただこうかなって。ちょっと出ていただけないかなと思って交渉したんですけど、嫌だって言われちゃったので。はい、私が勝手にご紹介をさせていただきます。で、見直しの方をすると、年齢的にもそろそろ本気で頑張らないといけないし、さっき言ったように雨だからチャンスだしっていう部分だったらしいんですけれども、結構ね、年末、去年かな、違う、今年かな、まあ、目標として室内でトイレをできるようになりたいですっていう目標もね、掲げてらっしゃったので、ちょっと本気で取り組むっていう形になったらしいんですけれども、前回お外から戻って約18時間半ぐらい、まあ、19時間弱でしっこの方はねできるようになったんですよ、できたんですよ、室内で。ただ、大きい方はさらに時間がかかった。確かに大きい方が我慢しやすいらしいので時間はかかる、根比べになっちゃうらしいんですけれどもね。で、セシル自体は現在6歳で、ボスのお家に来たのは3歳の時。で、それまでの生活っていうのがいまいちちょっと分かっていなくて、なぜかというと、セシルっていうのは保護犬で、ボスのお宅に里親さんになってもらって家族になった子なので、幼少期とかっていうのは全くちょっとどういう生活をしていたか分からなかった。状態もあまり良くなかったので、で、そういう状態で家族になって、で、最初ね、頑張ったらしいんですけれども、もうかわいそうで、やっぱり外にトイレに出しちゃったらずっとトイレになっちゃった。か、雨が降ろうが、槍が降ろうがじゃないですけど、もう台風だろうが、雪が降ろうが、寒かろうが、暑かろうが、お外じゃないとトイレをしない。ということで、 朝早く出して午前中ドッグラン出て、合間に1回ぐらい出したり出さなかったりして、夕方ラン出て夜、寝る前にかな1回おトイレ行って、長ければもう1回さらに夜行くっていう形だったらしいんですけれども、なかなかそれは人間としても大変なことで、誰かしらずっとお家に行ってトイレに行かしてあげなきゃいけないわけじゃないですか。我慢できるとしてもね、犬が健康のことを考えたら短時間に済ましてあげたいと、おしっこ我慢するのがね。で、そうなってくると人間もさっきも言ったように大変だし、今後シニア期を迎える、シニア期を迎えた時にさらにもっと大変になってくる。足腰はやっぱり人間同様弱ってきますし、気温の変化、室内温度と外気温の温度差によって体に負担がかかることもある。そして濡れてしまったりとかすれば、そこから体温が失われて体を冷やしてしまって体調を崩すこともあるとかってね、悪いことがいっぱいあるわけですよ。外でしてくれればね、処理が簡単で楽な部分はあるんだけれども、それ以上に中でやってくれたことの方がいいことがあるということで、まあ今回チャレンジをしたんですが、今回チャレンジをした時にさっきも言ったように18時間19時間おしっこをしてくれないと膀胱炎とかね、消化器系の負担がすごく心配になってきたわけですよ、お話を聞いてると。そこでヤギミルクの粉末を私持ってたので、ヤギミルクの粉末をお渡しして、ちょっとだけお水に溶かして、それを何回かねたっぷりあげるっていう。トイレ行きたい時って絶対進んで水飲まないじゃないですか。私たちも水分取らないじゃないですか。うわ、トイレ行きたいって言っててコーヒーがぶ飲みする人いないでしょ、トイレ行けないのに。犬も絶対そういうのがこう本能的にあると思うので、であるならばもうどんどん上から入れて、もう出さないとどうにもならない状態を作ってあげる。そのことによっておしっこ溜める時間を短くしてあげようと思ったら、案の定ね、ヤギミルクをね、どのぐらい飲んだんだろうな、結構大きい鉢に3分の1ぐらいの水の量で飲んだので、そっから1時間するかしないかで一番最初のおしっこは出ました。すごいね。で、その後も、3日間ぐらいお天気が悪かった、3日までいかないか、2日間ぐらいお天気が悪い中で、何回かそうやってお水ミルクを溶かして、美味しくって飲みたくなっちゃうようなものを用意して飲ませて、おしっこを誘導するって言って、何回できたのかな、もう昨日もお天気悪くてできたって言ってたから 5,6 回できるようになったのかな。で、よく言うのが、おしっこしちゃった時はもう盛大に褒めてあげる、おやつあげたりとかご褒美あげたりとかして盛大に褒めてあげる、絶対に怒らない、うわーってお祭り騒ぎ、犬がびっくりして何みたいな顔をするぐらいもう褒めたたえると、あ、中でおしっこしても怒られないんだって犬も理解をしてくれる。で、やっぱお家の中は基本的に寝床、犬は本能的に寝床はでは排泄しないっていうのが刷り込まれているので、寝床ではしたがらないわけですよ、お家の中とかね。簡単に言っちゃうと、お家の中が、犬部屋、犬小屋、昔で言うね、犬小屋でトイレする子っていないじゃないですか。で、そういうのがもう本能的にずっと染みついていて、で、さらには子供の頃中でしたら怒られたとかね、よくトイレが分かってない状態で、そういうのがあって外でばっかりすると中でできなくなってしまうので、まあ怒られたかもしれないっていうことを考えると、逆にもう褒めてあげて、ここでしていいんだよ、素晴らしいよ、あなたできてるじゃないっていうのをちゃんと犬にも分かるように教えてあげることが必要であるし、必要であるというか、それが大事なので、それを繰り返す。もうだから、まあね、大変なんですよ、ずっと見てなきゃいけないから。精神的に人間の方もキリキリしてくるし、見てて早くしてくれよって、もう根比べって嫌でしょ、みんなお互いもうなんかちょっとこう空気が張り詰めるみたいな部分があるんだけれども、できるだけこう穏やかにね、できる方がいいのかなって思うんですが、難しいと思うんですけどね。でもまあそんな感じで、おしっこは今回そういう風にチャレンジをして、で、冒頭でも言ったように大きい方はなかなか出ないらしいんですよ。ね、何時間つったっけな、1日半30何時間、2日近く出なかったっていう話を聞いたので、 人間だったらさ、あんまり出なかったらお薬に頼ったりとかっていうこともあるけれども、犬にさすがにこう便秘薬を飲ませるのはね、いかがなものかと思うので、明けさんの方でハーブをちょっとブレンドをして、お通じが良くなるハーブ、お通じを出しやすくなるようなハーブっていうのをちょっと渡して、ヤギミルクと一緒にお茶で抽出しての、飲ませてみたら、そっからね、半日ぐらいで出たって言ったんかなって言ってたので、やっぱりね、ちゃんと食べて、水分も取って、あと水分取ってないとうんち固くなっちゃうので、水分もちゃんと取って、出したいような欲求、もう押し出し方式を今回、ちょっとセシルは取ったんですけど、あと、いろいろ調べてみると、皆さんもね、なんか、印象としてあると思うんですけど、犬って動いた後、ちょっと運動した後に催すことが多いんですって。だから少し運動をさせるっていうね。で、テンション上げる。確かに排泄の前後とかってテンション妙に上がってたりとかするわけですよ。だからそれをこう、こちらの都合で起こしてあげるっていうのも手なのかなっていうのをいろいろ調べた結果。だから今度ちょっとママさんにね、お伝えしようと思うんですけれども。ただそこで、まあ、いろいろチャレンジをしていて心配になってくるのが、お話を途中でもあった消化器系への負担ですよね。内臓への負担なので、もともと腎臓とかに問題があるとか、もうある程度シニアになってしまっているっていう場合は、かかりつけの獣医さんとちょっと相談をしながら、だってさ、もうね、膀胱炎みたいになっちゃってたら危険っていう子に思いっきりおしっこを我慢させたら、えらいこっちゃになっちゃうじゃないですか。だからその辺はちょっと獣医さんと相談しながら、心配な場合はやっていただくといいのかなと思います。あとなんだろうな、お話ししようと思ったのが。そう、あとトイレをしてる時に、褒める、終わった後褒めるのもそうなんだけど、してる最中にコマンドを入れる。皆さんよく目にすると思うのが、介助犬とか刺激犬、盲導犬とかね、って言われる子たちとかって、ワンツーワンツーっていう決まった言葉をトイレをしてる時に覚えさせて、その言葉が聞こえたらするっていう条件反射のトレーニングをするんですよ。それと同じように、もう言葉は何でもいいですよって、ワンツーでもいいですし、トイレとかでもいいですし、あとチッチとかプープーとかピーピーとか、そういうのでも簡単な言葉でいいので、それをやってる最中に唱え続けるもうずっとトイレトイレトイレ、セシルはトイレでしたね。あと、うちに来てる可愛い女の子たちは、シーシーっていう子もいました。コピンはね、トイレとか、しっことか。しっこしてって言うと、しに行くから、出ない時は出ないですけどね。そういう風に、してる最中に言葉を使って、それを覚えさせて、その言葉が聞こえたら、トイレをしなきゃいけないっていう、まあ、関連付けか。うん。っていうのをしてあげる。だから、一番いいのは子犬の頃からですよね。コピンおかげさまで子犬の頃からずっとトイレとかしっことか言ってたので、本当に出るときは、ちょっとトイレしてとか、しっこしなよとか、トイレとかって言うと、出るんだったらしてくれるんですよ。だからそういうのをちっちゃいうちから、これからね、今パピーと生活してらっしゃるっていう方は、トイレをしてるときにシシとかトイレとかって言って、トイレコマンドを入れるっていうのも手かなと。で、もうシニアになっちゃって物覚え悪いから覚えらんないよとかって言うんですけど、そんなことないですから。確かに私たちも新しいことを覚えるのにすっごい時間がかかるわけですよ。けど、絶対わかん、覚えないってことじゃないじゃないですか。時間がかかるけど覚えられるってことは、犬たちも年を重ねて頑固になっても、ずっと繰り返しゆっくりゆっくりやっていけば、いつか覚えられると思うんです。一定のね、決まった言葉でずっとやるとかね。もう根気。根比べと根気なのかなと、トイレトレーニングは。で、あまりね、やっぱり長い時間ずっと気持ちが張り詰めてると疲れてしまうので、じゃあここまでやって、ダメだったらじゃあちょっと手を変えてみようとかっていうね、いろいろプロの方、ドッグトレーナーさんとかもいらっしゃるので、そういう方にご相談いただいてもいいですし、あと獣医さんだってね、もうプロなので、そういった方にご相談いただくのもいいのかなと。ただやっぱり中でできるっていうのは、もうシニアになってきてからも、何か問題が、ね、あと天気が悪くなってとかね、 からでもすごく楽ができるので、お互いにぜひちょっとその辺は覚えていければいいのかなと思います。またね、セシルの方も変化がありましたらちょっとお伝えしていきたいなと思いますので、どうぞお楽しみにしていてください。あとこういうことをやってうち成功しましたみたいなのあったら教えていただけるととても嬉しいです。というわけで本編を終了いたしまして、こちらでございます、ワンライの勝手に告知コーナーでございます。今回はですね、土偶 .com さんからお題をお借りいたしまして、介助犬フェスタ2016 5月21日ですねに開催されるイベントをご紹介させていただきます。これね、愛知県なんですけど、内容がすごく素敵だなと思って今回ご紹介をさせていただいたんですが、内容としてはみんなの介助犬をご紹介するコーナーであったり、車椅子の体験コーナーだったりとか、あと車椅子ではドッジボバスケットボールかをする、私たち自身がねする体験だったりとか、キャリアチェンジ犬、パピーエリア、愛犬スナップ撮影、愛犬のしつけ相談、しつけ方教室体験、キッチンカー飲食、本当にいろんなのがあって、介助犬グッズとか、チャリティーラッフル、くじ引きで、これねすごいんですよ、ポルノグラフィティさんのチャリティーラッフルとかがあったりとか、あと菅野智之投手、巨人軍のがあったりとか、リニも新緑ウォーキングのゴール地点があったりとかね、なんかほんと盛りだくさんで、もっと近かったらいいのにって、なかなかね介助犬と接するっていうことがないのでね、愛知県はちょっと遠いな、遠いんですよ。で、日程の詳細なんですけれども、5月の21日土曜日の10時から16時半ですね、会場が愛地球博記念公園内の地球市民交流センターで、入場無料、雨天決行ということで、あんまり暴風だったらちょっとどうかわかんないんですけれども、開催されるということです。本当にもうなんかね、本当盛りだくさんで、なんか最近こう犬猫のイベントとかってこう物を買うとか、まあ、体験するっていうのもあるんですけど、ちょっとこうある程度なネタが尽きてきたのかなみたいなのがあるんですが、なかなかね見れないような内容になっているので、興味のある方はぜひ行ってみていただいたらいかがかなと思います。なかなかね、だって車椅子の体験とかもできないじゃないですか。なのでぜひね、ちょっと興味のある方は行ってみていただいたらどうかなと思います。今回は土偶 .com さんより介助犬フェスタ2016 5月の21日愛知県に開催するイベント内容をご紹介させていただきました。ワンライの勝手に告知コーナーでございました。はい、もうそろそろねちょっと喉が痛くなってきてるんですが、最後頑張って締めていきましょう。エンディングでございます。もう今週末ですね、5月の22日、サニー&アケサーのしつけ&マッサージ教室シーズン5の最終回が開催されます。残念ながらですね、ステップアップコースの方はもう満席となってしまいまして、レベルアップコースの方が朝10時半から開催されます。今回ね、見学とかでもいいから見てみたいわとか興味あるわという方のご参加とかもお待ちしてますので、ぜひ興味のある方はご一報ください。そしてご参加いただく皆様、もちろんご参加いただかない方でもいいんですが、うちの父がまた包丁の研ぎを無料で行うということなので、ぜひね、包丁をお持ちいただいて、いっぱい研いでもらってください。包丁切れてると気持ちいいですからね。これからさ、この時期ってこうトマトとか増えてきますからね。ぜひ気持ちいい包丁で、手を切らないようにですけど、お料理していただければなと思います。そして私事なんですけれども、6月の5日ですね、久喜市勝負にてあやめ祭りにまた出展いたします。詳細はまた後ほど詳しくお伝えさせていただきますが、ぜひご予定開けといていただければ嬉しいです。遊びに来てください。ラベンダー綺麗です。というわけでですね、雑ワニャンライフ第169回目配信をお届けいたしましたのは私明沢でございました。また来週。来週のお題は何しようかな。
ありがとう、心を込めて。ありがとう、いつもいつまでも。ありがとう。 流れ